イがお送りする
何でもかんでも。
よろぶん、
こんにちは。
今回で第85回目の放送になりました。お相手は私、川原みなみと
キムケイタと
ソンユジュンです。
4月になって暖かくなってくるとですね、お花見とかね、ピクニックとかしたくなりますよね。あとこの時期にはね、どこに行ってもデートをしているカップルがとても多いですね。
そうですね、うん、外で活動しやすい、まあ、陽気ですもんね。
そうですね、うん、韓国のカップルは春になるとどこにデートに行くんですか？
まあ、外が暖かいですから、うん、やっぱり外によく出ると思うんですよね、
うん、
公園に行ったりとか、はい、ハンガンの周辺に自転車乗ったりとかする場所もありますからね。
そうですね、
なんかセンチメタルだよね、
うん、そうですかね、うん、あと登山して、まあ、一緒にお弁当を食べるカップルも最近増えているっていう。
いいですね、
まあ、でもやっぱりデートコースといえば、まあ、気軽に行ける場所といえば映画館になりますかね、
うん、はい、うん、確かに映画館に行くカップルって多いですよね。っていうか、なんか韓国全体で映画館に行く人数が多いような気がしますけれども、うんうん、まあ、本当映画館だったらチケットの値段もね、安いですし、うん、もう学生のカップルには持ってこいという感じですよね、はい、
あと献血をしたら無料チケットもらえるっていう
映画の、
はいはい、今もありますね。
あ、そうなんだ、
すごいな、新しそうだね、
だから見やすい環境になる、なってると思うんですよね、映画がね。
そうですね、時間もいっぱいありますしね。
ところで、みなみさん、
はい、
みなみさん学生頃は、
はい、
どんなデートをしていましたか？いきなりですけど。
いきなりそんな質問が来るとは、うん、何してたかな。まあ、今話にあったように、うん、登山一緒に行ったり、ハイキングしたり、まあ、スキーに行ったりとかもあったんですけど、でも一番多かったのは図書館のデート。
理由は？
お金がないから。
あ、なるほどね。
図書館で一緒に勉強して。
それは高校、大学、
高校生の時がやっぱ図書館一番行ったかな。
大学の時はお金があった。
大学の時もお金ないんだけど、だからその自然と触れ合うみたいな、なんか登山したりみたいな、そんなことが多かったですね。
ケイタ君は、
うん、
僕はあんまり2人でデートってちょっとなかったんですよ。
また
いやいや、本当、
高校、大学、
高校も大学も、で、高校の時に付き合った彼女がいたんですけど、うん、まあ、1ヶ月しか付き合ってないんですよ、実際に。
1ヶ月
それも1回しかデートしてないんですよ。あんまりなんか2人で会うと恥ずかしくて、ほとんど会話もなく、ただぼーっとしてたりして、2人で会えることがだんだん、まあ、なくなり、それで、まあ、自然に友達関係になったんですよね。それで僕日本に戻ってきたんですけど、数年後ですよね。ですから数年後に 5,6 年経って、あ、違うか、もっと経ってですね、たまたま韓国になんかこう戻ったんですよ。したら友達が連れてきた彼女があったんですよ。僕とまあ1ヶ月ちょっとしか付き合ってないんですけど、実際もほとんどデートもしたことないです。でも
気まずくない？
いや、でもまあちょっと気まずかったんですけど、あ、元気だね、元気だね、
なんか微妙な気持ちですよね、はい、
それがまあ、4年前の話なんですけど、4,5 年前ので、最近どうって聞いたら別れてましたね、その時。
なるほどね。
ソンさんどうですか？
私は初恋ですか、まあ、それちょっと遅かったので、
はい、
まあ、昔 の、 初恋の人と、まあ、別れたんですね、軍隊入る前。
やっぱり軍隊の時はそうなんですね。
そう、別れたんですよね。まあ、向こうが年上だったので、私より5歳上だったので、まあ、結婚とか考えるんですよね、その家族も。でもうちの家族は全くもう言えない立場、二十歳の頃でお前何結婚なんだって話になるから、まあちょっと別れたけど、偶然何年前でしょうか、6年、
はい、
7年、まあ、そのことですか。渋谷の地帯の、その時地帯じゃなかったけど、渋谷 の、 そのセンター街の、
はい、
そこで偶然会ったんですよ。
ほうほうほう、
家族連れで。
相手が
もう普通に見ても家族連れでした。もう声はかけずに。でも最初は、
その家族連れということはもう結婚されてお子さんと、
まあ、そうだよね、
もう
20年ぐらい過ぎたんだから、ね、
だけど、
まあ、最初はちょっと、あ、似てるなと思いながら歩いたんだけど、似てるなって胸、ね、思いながら歩いたら、確実に分かったのは韓国語を喋ったからね。 で私も言ったんだけど、僕が分かったのかどうか分からないけど、
あ、まあ、じゃあ挨拶はしてない、
してない。だけど顔がちょっと赤くなった気がして、あ、もしかしたら分かったかもしれない。あ、まあちょっと微妙だった、あ気分はね。
なんかね、そういう恋愛の中でこうお互い通じ合いすぎてゾッとしたり、なんか偶然にばったり会って、うん、なんかこうつながりのつながりみたいなことに、うん、みたいな、なんか鳥肌的なことってありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。じゃあ今日のそのエンタメでは、うん、こうしたこう鳥肌が立つようなこう恋愛を少し関係がある映画をちょっと一つ紹介しましょうか。
そうですね、はい。じゃあ孫のエンタメのコーナーに入りますけれども、今日紹介してもらえる作品は何ですか？
今日紹介する映画はちょっとする映画、まあ、韓国の現在のタイトルはおさかんです、うん、
恋愛がゾッとするっていうことは関係とかですか？
確かそうですね。だけど、まあ、チャンネルはね、これはあるのはコメディなんですよ。だからホラーマーケットコメディ、まあ、ちゃんとしてそうなんですけど、この映画は昨年12月1日に、韓国で公開された映画で、皆さんよく知っているソン・エイジンさんと、
うん、
イ・ミンギさんが主役に演じました。
そうなんですね、もうストーリーを早速聞きたいんですけど、じゃあソンさん、
はい、
はい、
まあ、ストーリー的に、マジック師なんですよ、
はい。
まあ、空前とマジックやってる間にこう一人の女性を出会うんですね。あの女の人ちょっと不思議な顔してるって言って、それ出会うんですよ、まあ、声かけて。でそのカン・ヨリ役を演じるソン・エジンさんもすごい、まあ、平凡な生活を過ごしていて、ちゃんとした恋愛も今までもできてなかったんですよ。そのカン・ヨリ役をソン・エジンさんをカンヨリに恋を落ちてしまうのがこのマジック師のイミンギですね。
お、
はい、だけどこの二人の、まあ、普通恋愛したら甘いことになりますよね。
そうです ね、
まあ甘いし、こう冷やしじゃないですか、
はい。
なんだけどこの恋愛が幽霊が登場するんですよ。
そうなんですね、はい。そう
でいつもこう幽霊と、まあ、幽霊が来て最初びっくりしてるのカンヨリは、うん、まあ、ソエジンですね、ソエジンは、はい、まあ、慣れてしまうんですよね、いつも幽霊が出てきてるから、うん、まあ、一人でいつも引きこもりとかしてるから、もう幽霊に慣れてきてるんですよ、
ま
あ、だけどそのマジック師はホーラーマジック師なんで、
うん、
これ私の仕事のせいでこんな幽霊が出てるんじゃないかなって思って、で思ってるんだけど、はい、その女の人のせいでこの幽霊がいっぱい来るのは分かってるんですよ。でもちろんマジック師のショーでもその女の人が来たことで、
うん、
カンヨリさんが一緒に仕事してるんですね、
はい。
ですごいマジック師もこう自分の仕事うまくいってるんですよ、
うん、
だけど恋愛に落ちたからずっとこの人に行きたいんだけど、恋愛するほど幽霊にかかってくるじゃないですか、命が危なくなるんですよね。
ちょ
っと感じるんですよ自分で。あ、これもしかしたら
私彼女のせいでなんかこう幽霊とかに関わるようになっちゃってみたいな。そうです
ね、こう対面でまた戻って、この恋愛するならばこの幽霊と付き合わなきゃいけないっていう危険性、それがおっさかにはねなんですね、ちょっとする恋愛。
ああ、そういう意味でそういうタイトルなんですね。
今も背景だけ言ったんですよ、楽しみはこの中を見たら皆さん分かるかなと思います。面白いですよ。
まあ、何よりソン・エジンさんがすごいとても、まあ、面白い演技も上手ですよね。そう、とても綺麗ですし、
う
ん、
そう、
はい、だから楽しみですね、
はい、うん、そうですね。ソン・エジンさんというと、まあ、ラブストーリー皆さん知ってるんですよね、
はい、
韓国のタイムはクラシックって言うんですけどね、
うん、
あと皆さんよく分かっている、うん、私の頭の中の建築など、うん、本当に今まで大ヒット映画には出演したんですよ。
そうですね。
でも今回コメディ映画は本当に珍しいですよ、
うん
うん、この映画は韓国で公開して、まあ、個人時ですけど、個人時が過ぎても観客が300万人を突破したんですよ。
お
お、はい。で、まあ、ヒットですよね。
そうですよね。
制作費も約40億ウォンかけたので、制作費も安いので、そうすると PP 要するに損益分岐点が、まあ、150万人観客なんですから、これヒットだって言えるんですね。
ですよね。
でそれで、まあ、ソン・エジンさんのパワーがコメディでも見せたという証明して、
証明されたみたいな、
そう、まあ、ビデオでの公開が楽し しみですね。
本当に楽しみですね。
似合うんです、似合いでした、似合いでしたよ、選手。あのでもね、怖いホラーでもところはやっぱりちょっと怖かった。
あ、本当ですか。
いや、一人で、私一人見てるんだけど、このコメディ
なのに夜中見たら怖そうですね。
コメディなんだけど、その部分部分的にホラーなんですよ、やっぱり。
あー、なんかすごい見たくなってきました、今日も孫さんご紹介ありがとうございました、はい、そのね、ゾッとする恋愛気になった方はぜひチェックしてみていただきたいですね。
ゾッとした恋愛、
ゾッと
うちにメールあの欲しいですよね。そしたらいつも紹介したちょっと、
ね、
皆さん の, あのちょっとしたあの恋愛の経験をうちにちょっと紹介させてください。ちょっとうちもあちょっとしたらやってこんな感じだね。それ楽しみだよ ね,
そうですね。
メールください。
はい、お待ちしてます。以上、孫のエンタメのコーナーでした。続いては韓国の今時の情報をお伝えする瞬間トレンドです。
はい、今日お伝えする情報は韓国の男性ヘアスタイルです。
うん、まあ、あれ韓国の男性ヘアスタイルっていうとなんか K-POP の歌手とかを見ていると、はい、ちょっとなんか似た感じで、ね、共通項みたいのがあるかなって、はい、で、うん、日本の男性とはやっぱちょっと違うなっていうのを感じますよね、
はい。まあ、やっぱりあの韓国ってなんか一つ、まあ、一つというか一つの作品とか例えば、うん、あの K-POP の歌手が流行ったら、はい、そのスタイルとかももう国民的に
全体的にすごくブームになる感じがありますよね。
はい、ありますよね。
今はその韓国の男性の若者たちは、うん、はい、どんなスタイルが人気なんですか。
まあ、これはまあちょっと前のドラマになりますけれども、あのシークレットガーデンでヒョンビンさんが見せたあのダンディカット、
あれダンディカットって言うんですか、はい、
ヒョンビンさん言っただけであの、
う
ん、あ
反応が違う、
いや反応が違うんですし、あのあの顔つきが違う、南さんがさ
っきました
、ね、すごいびっくりしました。
いえいえ、そんなことない
です。ラジオでもそんな顔してないのに、
ね、いえいえ、いつも楽しいですよ。はい、あれはじゃあダンディカットって言うんですね、うん、はい。
まあ、ちょっと説明しづらいのはあるんですけど、まあ、一見パッとこう遠くから見るとただこう自然にまあ全体を下ろしているような感じなんですよね。
そうですね。
でもちょっとこう前髪をあるんですけど、前髪ちょっと横にこう斜めにこ
う
反ってて、で本当は違うんですけど、遠くから見るとそれが1時ぐらい、1っていうか漢字の1時がちょっと斜めになったぐらいの
ピ
ッと見えるんですよね。
ストレートで、はい、髪を横から分けてこういう感じですよね、そういう、はい、うん、
そうですね、うんうん、それで、まあ、それがあの僕思ったんですけど、はい、やっぱ日本の男性より韓国の男性の方が毛が少ないんですよ。あの顔もそうですし、ひげもそうですし、
女性もそう、うん、全員
全体が
全体的にそう思います。
だから毛が柔らかい
と思うんですよね。質が違うんですよね、うんうんうんうん、
なのでそのまたダンディカットでただストレートにポッと落ちるとちょっとあパガジマリって言いましてあのパーツをひっくり返してポカンって乗せてるようなあのレゴモリみたいなレゴっていうおもちゃ
な
ん
ですよ、ね、レゴみたいな、
そういう風になっちゃうので、そうじゃなくてもうちょっとダンディーにやっぱりかっこよく見せるためにはパーマをかけるんですよ、うん、
あれパーマがかかってるってことですか。
結構かけてる人多いって聞きましたね。
そうなんですか。だってストレートに見えますよね、
いや前だけ、
うん、
前だけ、
横に流れるようにとか、
はい、とか上にちょっとボリュームを出すために少しだけ
立ち上げをつけるみたいな、
はい、少しこうふわっとなるように入れるとか、
へー面白い、そうなんですね。
まあ、こうですね、あのダンディカットはですね最近のインターネット投票でやっぱ人気の男性ヘアスタイルの1位に選ばれるほど、
うん、そうなんだ、第1位ダンディカット、
はい、
実はこ の, あのダンディカット、まあ、ケイタ君が今説明したスタイルを、より生かすためにねパーマをあのかける人が多いじゃないですか、はい、それをなんていうかというとダンディボリュームパーマ
それにも名前がついてるっていうのがすごいですね。
いや何でも名前つけますよ何でもうち何でもかんでもだから
パーマしてダンディカットスタイルにはいセットしやすくするっていうのが、うん、ダンディボリュームパーマってことですね。
そうですね。あとやっぱり最近の傾向といえば私とかはあのジェルとかワックスとかいっぱいつけてこう、うん、固めに、うん、固めるこう、はい、ヘアスタイルをセットするっていうのが特徴あったんですけど、最近はこう何もつけてないように見せるっていうのがまた特徴でもありますよね。
そうですそうです、自然な髪、
何もつけてないけど、
でも本当はつけてこんな
つけてないけど
ちゃんとセットしてるんだけど、
流行ってるみたいな、だから余計こういうパーマとかが流行ってるかもしれません。 ね。
そうなんですね、うん、いや面白いですね、うん、今度韓国行ったらなんかその若者たちのダンディカットをチェックしてみたいなとか思っちゃいますけどね。
大体そうなんですよね、うん、本当に。
だから本当韓国ってもう流行となったらみんながみんなバーってやりますよね、はい、うん、割とそういう傾向強いですよね、はい、まあ、日本もそう言われたらそうなんですけど、うん、よりそれが強いような気がします、
はい、
うん、他に人気のスタイルってありますか。
他にはですね、まあ、最近ウォンビンさんの髪型として有名になったツーブロックカット、うん、
まだ名前がついてる、はい、ツーブロックカット、うん、はい、
まあ、これはあの日本でも実際男性には結構人気ありまして、最近やってる男性結構見かけるんですよね、はい、
本当ですか、うん、はいはい、どんなのを言うんですか、ツーブロックカット。
ツーブロックっていうのはあの、まあ、英語のようにブロックが2つにあるっていう意味でここ耳元の周りからこう上までを剃るんですよ、こうバリカンみたいにザーって剃って、はい、上は流してこう下に下ろすか、うん、長い人をこう後ろにこう結んだりとか、これちょっと昔のスタイルですよね、
はいはいはいはい、
とか、うん、で最近日本だとこれちょっとこう下に下ろして上をちょっとちょんちょんちょんってこう立てたりとか、そういうタイプ結構。
じゃあ耳周りのところは刈り上げが入ってるっていうことなんですね、はい、
そうですそうです、
はい、
そうなんだ。で
その上をかぶさって、その上の
髪から下ろす、下ろす、下ろす、下ろす、
それがツーブロック、
ツーブロックカットっていう、
ツーブロックカット、
多分美容的な技術な、なんか一つとしてこういう名前が実際にあるんですよね多分、
日本でも、はい、日本でもツーブロックカットって言ってるんですか。
まあ、そうですそうです。
韓国語的なこう発音で言うと
ブロッカって、そのまま
英語だからね。
ブロッカって、
そうか、
はい、でウォンビンさんのスタイルとしてはこの、うん、あのダンディカットプラスツーブロックカットっていうなんことなんですよね。
じゃあさっき紹介のあった、うん、そのダンディカットとツーブロックカットがミックスされてるっていう感じですか。
そうです、はい、まあ、ダンディカットはちょっとあの会社の普通のサラリーマンとかもできる普通の髪、まあ、普通といえば普通の髪型なんですよね。
そうですね、うん、
でもウォンビンさんは結構まあ写真とか見ると分かると思うんですけど、結構ボリュームがあるんですよね、
はい、
髪に、
はい、
だから後ろとか上の髪を相当伸ばしてると思うんですよ。
なるほど、
伸ばしてそれは一気に前にふわって持ってきたっていう、
まあすごい自然な感じになるわけですね、
うんう
ん、だからまあ韓国ではこうあのこう派手な髪、要するにこうこうなんですか、ベジル、
うん、パーマして
パーマってして、うん、ここをこう毛先をねじってこうセットするより、うん、まあ、自然な綺麗な髪、シンプルな髪が人気なので、うん、まあ、うちの、まあ、ツーブロックよりダンディツーブロックが人気ですね、
うん、
ダンディツーブロック、
ダンディダンディツーブロック、
ウォンビンさんのヘアスタイル
がごっちゃになってきました頭
で。ダンディツーブロックカットっていうみたいなんですよ。
どうなんだろう、日本の美容室に行ってダンディツーブロックカットにしてくださいって言ったら
ポカーンってなりますよね多分。
でも韓国ではそれは通じるってことですよね、
うん、そうです、うん、でもあの、まあ、思ったんですけど、いろんな雑誌とか見て思ったんですけど、よくあの男性が見る、まあ、雑誌あるじゃないですか、はい、あるじゃないですか、はい、ファッション雑誌、はい、でヨーロッパとかアメリカ系の、まあ、そういう本当にソフトで柔らかい髪型の人たちって、うん、あのなんかセットあんまりしないでこう自然にこう風に流されたようなふわってなってるけど、はい、すごいおしゃれに見える、
はい、
多分それをイメージして作り出したんじゃないかな
と、まあ、同じように見える、ね、ヨーロッパの雑誌が、うん、あの大体今の韓国の髪と、はい、肌とちょっと似てるような感じがしますね、うん、
へー、うん、そういう流行があるんですね、うん、あとあの韓国の男性のヘアスタイルで特徴的だなと思うのが、こうもみあげのところの毛を割と頬に沿わせて、はい、ピタッとこう下ろしてますよね、
はい、それはですね、さっき僕ちょっと言ったんですけど、僕の場合は、うん、多分日本の血が混ざってるから下まで毛が出るんですよね、
うん、耳の 下ぐらいまでありますよね、ケイタさんもみあげ、うん、
韓国男性出ない人が多いんですよ、
多いです、
ここ下まで
ないですね、あ、そうです、
ストレートにピョって伸びちゃうんですよ、
うん、
だからそれをセットしないと、うん、ふわって浮いち
ゃうので広がる感じで浮いちゃうんですね、
はい、で多分あの男性そうですよね、髪がこう、はい、もみ上げが、うん、だからちょっと
こうもみ上げないですね、
ここをちゃんとセットするっていうのがちょっと韓国の男性にはみんな悩みどころなんですよね、
はい、
そうなんだ、うん、
だからそのもみ上げを落ち着かせるためにパーマーもあるんですよ。
もみ上げにパーマー
ちゃんとこれできるパーマあるんです、あるんじゃない、名前もあのダウンパーマ、
ダウンパーマって言うんですか、そのもみあげに、
はい、毎朝ね、はい、もみあげをセットを使 間をこう短縮するためにあるんです。時間を接着するためにあるんですよ、はい、まだこのもみあげセットのためにあのバンドのようなヘオクスも最近発売されて本当に若者を中心的に人気があるそう
です。ヘアバンド なんていうんですか、そのもみあげを落ち着かせるためにそこに
そうですね、耳から耳の前からちょっとキブスあるでしょ、はい、首が怪我した時のキブスと全く同じく、はい、ここ一回後ろの、頭の後ろをくるっと回って固定されてるんですよ。
あ、後ろからこう何顔の部分は、うん、それがないんだけれども、はい、ベルトみたいのはないんだけれども後ろにつながってる。
そうですね、キブス、首怪我したキブスがちょっと上まで上がってる感じですよ
なるほどね、
キブスもあるんですよ。そうすると朝こっちはベタンとつくんですよ、うん、そうすると顔がちっちゃく見える。
ああ、そうか、もみあげが浮かないようにそれで固定しちゃうんですね、は
いはい
うん、
すごいでしょ。
すごい、そう、
私もすごい悩んでるんですよ。これね、なくなると浮かぶんですよ。
あ、ソウさんも割とあれですね、浮きますね。
そこまで言ってほしくなかったんだけどいや浮かびますけれども
あのでもちゃんとまっすぐなってますよ。
いやだからあの私はちゃんとあのこうドライでこう引っ張るんだけどね、うん、でも、まあ、夏だとあの湿気が多いとまだ浮かぶんですよ。
あ、
だからこれちょっと聞いたらカットするか、まあ、そのままちょっとセットするかどっちかですけど、その靴があってこの間あのちょっと頼みました。私のものも買ってき
たそれがなんか韓国の市場で普通に出回ってるっていうのがなんか面白いですね。
ね、
もみあげセットか今日は韓国の男性の今時のヘアスタイルについてお話しましたけれども、なんか今まで知らなかった新しい情報がいろいろ入ってきて楽しかったです、はい、ケイタさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまで瞬間トレンドのコーナーでした。それではここからは文化院のイベントのお知らせです。韓国文化院で4月からお送りしている韓国文化院企画2012年定期公演シリーズの第2弾が4月27日金曜日開催します。パート2では日本だけではなく世界で幅広く活動している韓国伝統音楽家ミン・ヨンチさんをお招きし、前回の韓国舞踊とはまた一味違う韓国の音楽の魅力をお届けします。韓国特有の打楽器であるチャンゴの独奏や宮廷舞踊など見どころ満載の本公演に皆様をご招待します。ご応募は韓国文化院のホームページの応募コーナーからお願いします。そういえばあのミン・ヨンチさんは以前、ね、このラジオにもお越しくださいましたよね、うん、
はい、
この4月27日金曜日楽しみにしたいですね、
はい、
うん、いや今日はあのヘアスタイル男性の、はい、うん、すごく、うん、盛り上がりました、はい、うん、なんか、そんなこともみあげに苦労してるんだっていう感じですね、
う
ん、
そういえば南さん の、 あの髪型もちょっとあの似てますよ、
うん、
さっきの、
そう、あの一番最初の何でしたっけ、ダンディカットに、
そうですね、前髪
が、うん、前髪が、うん、ま、私もそう前目に持ってきて、う、ね、はい、うん、横にちょっと流してみたいな、で女性なんですけど、番組では皆さんの感想やご意見のメールをお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院から素敵なプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん来週もお楽しみに。
안녕히계세요。